あゆいラジオをお聞きの皆様、こんにちは。元気人紹介の番組をお送りいたします。私は MC の花子です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、ゲストをお迎えいたしております。では自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは。私は相生市手をつなぐ育成会の会長、田中文恵と申します。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。田中さん、はい、今日はですね、手をつなぐ育成会ということで、まあ、ご存じない方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いまして、ぜひこの機会に育成会のことをね、いっぱいお話ししていただこうと思っております。はい、手をつなぐ育成会というのはどういう団体なんでしょうか。
はい、相生市内に知的に障害を持つ家族の会です。
はい、うんうん、あ、なるほど、はいはいはい、たくさんおられるんですか。
現在は53組の親子と家族が、はい、在籍しております。
はい、うん、どういう活動をされてらっしゃいます。
知的に障害があっても、うんうん、この相生市、はい、生まれ育った相生市で、うんうん、普通に暮らしたいっていう気持ちで、日々活動しております。
はいはい、普通に暮らしたいということは、普通に暮らせないっていうことが、やっぱりそういう問題ってやっぱ日々ありますか。
そうですね、うん、やはり知的に障害があるっていうことは、うんうんうん、いつどこかでこだわりがあったり、いろんな場面でこうコミュニケーションが取れなかったりする、うんうんうん、本当に苦労しているメンバーなんですね。
あ、はいはい、
で、うん、そんな知的障害のことを理解していただいて、うん、はい、周りの人が手を差し伸べてくだされば、うん、普通に、この相生市で、うん、一生育て、うんうん、住み続けれるんじゃないかなという思いなんですね。
はいはいはい、なるほどね。確かにちょっとサポートがあれば、誰でも自分の生まれ育ったところで生まれて死ぬまで暮らすっていうのが、うん、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけども。
そうですね、
だからそれが難しいっていうのはやっぱなかなかこう苦しいですよね。
ですよね。学校に行くにも一つ取り上げても、うんうん、地元の学校に行けなかったり、
特別支援学級っていうことになりますか。
ですよね、うん、学校の中でもそういう特別に支援をしないとダメな学教室に行く、
うんうんうん、
でまたそのまだこだわりがきつかったり、うん、一人で、歩いていけなかったりっていうメンバーは、うんうん、
はい、
家の近くからバスに乗って、特別支援学校、相生市にはないですから、
はいはい、
阿光とか、うん、西播磨特別って言ってテクノにあるんですけど、はい、そこに通ってるんですね。
でも それは確かに専門の教育はそこでは受けられますけど、近所の同世代の子どもたちとのつながりが薄れてしまいますよね。
だからやはり私たち の、うん、子どもの頃っていうのは、うんうん、近所に一緒に遊んだ仲間がいたり、うんうん、近所のおばちゃんたちに声かけられたりって言いながら大きくなって、
うん、
で何かあった時には助けてもらえる近所付き合いっていうのがあったと思うんですが、
うんうん、
それが小学校行くと同時に遠くの学校に行くっていうことになると、
うんうん、
十何年間過ごすうちに、あんな子いたかしらとみたいな。
そうや ね、それは
だから特別に教育が受けれていいなと思う反面、うんうん、その近所の人から、ここに私はいるよっていうことを PR できてないかなって思うんですね。
うんうん、
でそうした場合やっぱりもうこの季節っていうか、最近ね、台風があったり地震があったり、もうこういつ何時こう被害に遭うようなことがある、その時にやはり助けてもらうの、この家にはこういう子がいるよっていうことをやっぱり知ってもらえないとダメですねっていうことと、そのために私たちはいろんなイベントとか、
うんうんうん、
地元のお祭りごとに子どもと一緒に出向いていって、こういう活動してますよっていう、それが一つの PR ですね。
あ、なるほどね、はいはい、でやっぱり近所の方々に、地域にいる人たちにとっても、そういう障害を持つ方が近所にいるっ ていうことで、その地域自体が優しくなれるっていうか、
もう理想です、暖かくなれるっていうか、ね、
それ
ね、
そうなれば一番、
はい、もうそれが理想、ね、理想なんです、うん、もう本当にね、うん、もう言われる通り、うん、だからあの文明がこう発達して、うんうん、いろんなことが便利になって、うんうんうん、スピード時代になってきた、うん、だからあの昔はね、うん、よくこういう話聞くんですけど、うん、昔はあの田んぼ耕して、川でお魚取って、はいはい、木を切ったりして、うん、しながらあの、生活していた、うん、もう 何百年も前の、うん、昔の頃は多分あの知的に障害があっても、うん、力があったらね、はいはい、重宝されてたと思うんですね、はいはい、あのなのに今だっては、うん、あの知的障害ということで、うん、あのやっぱりあのそういうところが逆転してきたかなって、うんうんうん、昔に生まれればよかったなっていうようなねでその時はやはりみんなであの力を合わせていろんなことをしてたと思うんですけど、うんうん、今そういうところが希薄になってきている。
確かにね、
と余計にそういう知的障害者とか障害者が、うんうん、こう取り残されてるんじゃないかっていう思いはしますね、
うんうんうん、かといってね時代逆行はできないの で、
できないので、ね
うん、
取り戻すしかないです。皆さんの気持ちを
本当に、ま、それはそういう目的で日々
そうです、
ねね、私も時々ねあの田中さんイベントごとで見かける
そうですね
私もよくイベント出没してますので
、はい
はい、だから、まあ、そういうイベントにも市内の方がたくさん参加してあの育成会、うん、あこうやってこういうことやってるんだなっていうこと、
はいね、ぜひ知ってもらいたいです ね、
で, すね、うん、でまた、
はい、
キンキンになんですけどとっても素敵なコンサートがあるんですね、
はい
はい、このことをちょっと ね、
そうですね、
いろいろお聞きしたいなと思いまして、
はい、
はい、説明していただけますか、
はい、
どういうコンサートか、
ピュアハートライブって言って今度10月13日土曜日、
はい、
渚ホールで2時からあるんですけど、はい、あのこのメンバーたちはダウン症の方のグループですね、
はい、
でダウン症で、まあ、あの障害があっても音楽が好きっていうメンバーで、うんうん、長い時間をかけてピアノやドラムやマリンバなんかを練習して、うん、あの本当に時間かかるんですって、うん、あのそりゃそうですよね、
うん、
音符も読めないし、うん、もう本当繰り返し繰り返しのレッスンで、うん、あの一曲を仕上げるっていう、うん、そんな地道なあの努力をして、やっとこう何曲かね、覚えて、うんうんでレパートリーが増えて、うん、コンサートをするまでになったっていうことをあの地元が三田の方です、でその三田の活動をこう知って、2、3年前になるんですけど、はい、そういうのを知ってあ応援したいなという気持ちで、うんうんうん、同じね知的に障害があるダウン症の方とか、うん、あのいろんな障害の方があの頑張っておられるっていうことで、
うん、
ぜひあの渚ホールが新しくなりましたもん ね、
そうですね、すごい音響いいですし ね、う
んねええ、渚ホールも PR したかったんですよ。
ありがとうございます。本当そうですよ ね、
あんな素晴らしい渚ホールを、うん、他のところの方がね、うん、知ってもらって、うんうん、これからもね
どんどん使ってもらって
もらいたいなっていう気持ちもあって、うんうんはい
はいね、10月13日にこのピュアハートライブ、私ね昨日あのホームページでこ の、この団体さんがアンサンブルピアチェーレっていう、
はい、
ダウンの方を中心にした音楽の団体なんですよね。ホームページをね拝見させてもらったんです、
はあ、
そしたら、はい、あの動画でこの出演される方たちの演奏が出てまして、もうびっくりですよ驚きでもう、 もう感動
頑張ってるでしょ、
頑張ってるなんていうもんじゃないレベル高い。
そうなんです、それだけのね、
多分音だけ聞いたらこれ障害のある方が弾いてる、それも知的障害のある方が弾いてるな、弾いてる演奏してるって分かんないです、
はあ、ですよね、
うん、分かんない、
本当頑張ったなと思って、うん、もう本当それだけでもねすっごい
もう、そうね、胸がキューッとなって生で見たい、これは絶対に
ぜひぜひ
絶対に、ま、田中さんがねこの方たちとつながったきっかけっていうのをちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、
はい、もう あの話せばすごく長い
です
ね、
ちょっと短めに
短めね、はい、あのこの荒井宗平さんっていう、そもそも荒井咲さんっていうピアノを弾かれてる方のお父さんになるんですけど、はいはい、この方があの NHK の歌のお兄さんだった、うんうん、もう二十何年前ですか、うん、平成、9年に私たちが取り組んだ事業がありまして、
もう21年前ですもんね、
はいはい、その時にあの相生氏がまちづくり基金っていうことで、はいはい、あのなんかイベントをするところには助成しますよっていうことを、
うん、うふとっぱらだったな相生氏も、はい、
だからもうお金ないけどなんかあの PR したいなっていうことで、うんうん、あの NHK の歌のお兄さんを呼んで、市民会館で、
うんうん、古い市民会館でね、
そうです、あのステージの凸凹の、あのそこで、イベントをしたんですよ、3年間、はい、毎年、はい、5年間のうちの3年間で PR 活動したんですね、はい、その時にあの出会ったのがあの荒井宗平さんで、それからずっと音沙汰はなかったんですけど、21年経って、うんうん、その荒井咲さんっていう娘さんがね、ダウン症で、
はい、29歳なんですね、荒井咲さんって、ね、
はいはい、で、うん、その時にあの、ピアノを弾いて、おられると、それでコンサート活動を地元ではあの恒例でやっておられるっていうお話を聞いて、2年前でしたかね、あの私三田の方にあのライブ見に行ったんです。そしたらね、はい、すっごいあの当時小学生だった咲ちゃんが、すごいあの大きくあの外見も大きくなられて上にも縦にも横にもあの大きくなられてて、もうそれだけでもびっくりしたんですけど、ピアノを弾かれてる姿がね、もう本当素晴らしかったんで、あらすごいと思って、それがきっかけですね、
はい、なるほどね。じゃあもう人とのつながりって本当に不思議なもんですね。20年経って超えて、でまた再びつながって愛用に来てくださると、はい、まあぜひこのご縁を大切にしたいし、はい、この機会に絶対に皆さん、ここラジオを聞きの皆さん、聞かないと損ですよ。
ぜひお願いします。
ね、あの荒井咲さんはピアノで、またこの方才能ある方で絵も描かれるんですってね。
そうなんです。そのバックにはね、絵をいつもあのサンダのライブでは絵を大きな、はい、ライブ会場に下げて、それと T シャツにもされててね、もうありとあらゆるところにさきちゃんの絵が、
絵が
で、なんか兵庫県の美術なんとかに、
あ、なんかね、ここの説明書に書いて、2016年の心のアート展で兵庫10選に選ばれて、兵庫県下で展示会が開催されたって。
そうなんです。
なんか作詞もして、はい、CD にもなってるって、はい、
自分の歌をね、最後にね、
うん、歌もこう
歌われるんです。泣けるんです、それが。
あ、そうなんだ。他にもですね、のピアノはもちろん、マリンバ、これも
すごいですよ。
ホームページでね、剣の舞、あのタタタタタタタタタランダタタランダタ、早いやつね、あれを弾いてるのがあの載ってます。男の子、多田俊介さんという方だそうです、はい、それからね、あのドラム、
はい、
ドラマ、
ドラマ、
こう8年っていうんですね、ドラマ8年でこんなになるっていう感じで、
ね、才能があったんでしょうね。
リズムね、
リズム、
ドラムってリズムね、なかなかリズム難しい。だから、池内彩子さんという方もピアノで、下内元気さんという方は ね、ジャズなんですよ、この人。
はい、そうです、
ジャズピアノなんですよ。それこれすごいですよ。
ノリノリですよ、みんな、
すごいんですよ。いや、すごいってボキャ品だなと思うんですけど、これなんか説明のしようがない。
とにかく聞いてください、
聞いてくださいなんですよね、まあ、ホームページで聞いてもなかなかグンときましたけど、これ生で聞くと、はい、きっとね、それどころじゃないぐらい感動するんじゃないかと思います。音楽ってやっぱりこうダイレクトに胸にボンね、入りますからね、まあ、これはもう障害あるなしなんて関係ない。
な、音楽に疎い私でもね、その会場に行っただけでもうのめり込んでしまうっていう、はいはいはい、なんかあの知らないうちにこう、うん、なんかステージになったような一体になってる ね、
はい、うん、本当にぜひぜひ、はい、10月の13日の土曜日、渚ホールの大ホールにおきまして、会場は1時30分、開演は2時から。 チケットは500円、もう格安ですね、はい、本当に
育成会価格です。
大丈夫なんでしょうか。泣きそぼりのカルチンとかいっぱいあります
あります。
だからちょっとでもね、あのたくさんの方に来ていただきたいと思いますので、はい、ぜひぜひぜひ、詳しいことはこのホームページにこのチラシを載せておりますのでよろしくお願いいたします。
はい、
あっという間に時間は経ちましてですね、
はい
はい、このラジオをお聞きの皆様に田中さんから最後に一言メッセージを何かお願いできますでしょうか。
育成会の PR ですか。
はい、
はい、本当ね、愛用士の中でも知的に障害があるっていうのは少数の、うん、本当わずかなメンバーたちなんですが、愛用が大好きなんですね、
うん、
だからもしどこかで、困っていたりちょっと、手が貸してほしいなっていう時には気軽にね、助けてやってほしいな、そしてみんなと一緒に愛用士で住めたらなと思っております。よろしくお願いいたします。
はいはい、ぜひぜひ、手をつなぐ育成会この機会にね、たくさんの方に知っていただいて、愛用士が優しい町になるように私たちも心がけていきたいと思います。はい、今日は田中さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。